こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座第201回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、上達したいなら抑えるべき3つの条件ということですね。
上達ね、
はい、
割と最近もこの上達っていうテーマ、
やりましたよ ね、
やりまし
たね。上達のコツということで、
はい、
まあ、このなかなか反響が多い、
みんな必要としてるんでしょうね。
そうですよね。今日もね、上達したいなら抑えるべき3つの条件ということなんですけれども、
はい、
前も時間のね、こうかけ方なんていうの少しお話ししましたよね、はい、
ですね、
うん、
目的意識なんていう話が出てきましたよ ね、
はい、そうですね。
大抵、ね、目的意識が大事だから、うん、何のためにやってるのかを気にしながらなんていう方向に大抵は行くんですけども、
はい、
むしろそれとは逆に、
うん、
もう稽古としてこう淡々と続けると、
そうですね、
というものでしたもんね。
そうです。で、はい、長い時間をある程度かけるというスタンスで行こうというね、
はい、
そういう話がありましたけれども、
はい、
まあ、今日はこう実際にその上達したいと思っていることですね、まあ、趣味でも習い事でも、はい、勉強でも何でもいいんですけれども、
うん、
まあ、そういったことを実際に取り組む時の3つの条件、
はい、うん、
という感じでしょうかね。
ですね。今度こう具体的にどうしたらいいのか、うん、ね、淡々と時間をかけてやるのは分かったけども、
うん、
じゃあもう少し具体的に、じゃあこれやりましょうっていう、そのテクニックについて、まあ、今回は3つポイントをお伝えしようと思っています、
うん、そうですね、
はい、
この物事を上達するのが何でもこう早い人と、まあ何をやってもなんか時間がかかってしまったりとか、なかなか一定のレベルにいかない人で結構分かれると思うんですね。
分かれるんですよね。そのなんかこう得て増えては当然ね、あるでしょうけれども、こう何をやってもパッとできる、何をやってもなかなかできないっていう分かれ方っていうのは、はいはい、その、ね、好き嫌いとか、うん、得て増えてとはまたちょっと違う観点から見ていかないと、
ね、うん、
分からないのかなっていう気はしますよね。
そうですよね。ただ単にあの人器用だからねとか、
うん、
できない人はいやもう遺伝でできないんだよとか、ね、なんかこう、ね、半ば諦めてしまったりとかね、
はい、
うん、まあ、あの人はできる人だからみたいなありますけど、でもこう深掘りしていくと、
はい、
何でもある程度コツをつかんでやる人というのは、
うん、
取り組む姿勢とか、
はい、
やっぱり持っているなんかこう意識していることがあるからできるんでしょうね、うん、
ですね、うん、その意識していること、
はい、
でそれを実行に移すというのがだいぶ人によって、う
ん、はい、
違ってますね。
そうですよね。だからそれはやるかやらないか、
うん、やるかやらないか、
うん、そういう意識を持っているか持ってないかの間違いによるところが大きいので、うん、
はい、
うん、いや私はもう不器用なんで何やってもダメなんですよっていう
ね、
こう言いがちですけれども、
はい、
実はこの今日お伝えする3つの条件を抑えれば、
うん、
だいぶ変わってくるんじゃないかなと思います
、ね、もうそのタイプが変わるという、
そうそう、タイプがね、
うん、
はい、もうだからできる、何でもある程度できる人だっていう、
うん、
そういうタイプなんだっていうなりきることも大事かもしれない。
なりきりは大事ですよね。
大事ですよね。
そう、もう本当思い込みの通りに、
はい、
年々なっていきますからね。
ね、それがこう長い年月をね、
はい、
経ていけば、
うん、
思い込みって怖いですよね。
ですね。はい。
ではですね、
はい、
早速。今日の3つの条件、
上
達したいなら抑えるべき3つの条件、
はい、
最初は、
はい、最初は集中、
集中、
はい、
あ、
まあ、非常にありきたりな感じはしますけれども、
そうですね、
はい、これはですね、ただ集中すればいいということではなくて、
はいはい、
覚えようと意識をする、
うん、なるほど、
はい、覚えようっていう意識をするかしないかで、うんうんうん、の学習ができるかできないかがもうガラッと差がつく。
じゃあこう 特に覚えようっていう意識もなく、うん、なんかこう、まあ、続けていればある程度上手くなるだろうみたいな感じで、
はい、
なんとなくただやってるだけ、
ね、なんとなくそう、うん、こう期待したくなりますからね、
うんうんうん、
はい、で、まあ、続けてはいてもやっぱりこうできるようになる人っていうのはぐっと集中して、
はい、
もうこうそれはずっと最初から最後までじゃないにしても一時的にぐっと集中して何かを身につけてしまうんですよね、
うん、あ、確かにそうですね、はあ、ピアノの、ね、レッスンとかでも、
はい、
わかりますね、こうなんとなく、
うん、
なんとなくだらだら弾いてて先生にすごい怒られた記憶があるんですよ、
はい、
まあ、あの曲弾いたりまた別の曲弾いたりパラパラパラパラなんとなく自分が弾けるものだけ弾いてると、
はい、
何の意味もないって怒られましたね、
うん、
今何をやってるのか、
うん、
この練習で何をやってるのかっていうのをとにかく集中して習得しないと、うん、
はい、
なんかパラパラパラパラそれこそね意識はどっか別のとこに行った感じで、
うん、
弾いてても全く意味がないとっていうのでね、すごい高校生の時にすごい怒られた記憶があります、
ピアノの先生に
そうそうそう、
はあ、ね、でも本当それ大事ですよね、
はい、
このさっきの、うん、その目的意識っていうのを稽古としてやる、
はい、
この目的がこれだからやる、うん、これのためにやるじゃなくてっていうのとはまた別のこととして、はい、うん、その毎日の稽古が効果的になるためには、
はい、
ちゃんと今これをやってるっていう意識をもう強く深く持つ必要があるという、
そうですよね、
そこですよね、うん、
その意識があれば、
はい、
まあ、さっきのピアノの話で続きで言うとやっぱり先生のレッスンで1時間とかすごい貴重な時間じゃないですか、
1週間に、
そうそうそう、
はい、
その時ってものすごい集中するわけですよ、
うん、うん、
もう本当に終わったらぐーっと疲れるぐらい、
あ、
でちょっとこれを言われたらもうね、もう全部記憶して、
うん、
ここのとこはこういうこと言われたと、
うん、
指使いをここは違うふうにした方がいいと言われたと、
うん、
ペダルの踏み方がここは違うと言われたとっていうのをどの、うん、それを1時間言われたことをものすごく集中して聞くので、うん、
はい、
そのレッスンが終わった後ってすごく変わるってよくありますよね、レッスンなんかだと。
ですね、うん。
やっぱそこはものすごく集中してる一番分かりやすい時間なのかなと思いますね。
うん、ですよね、うん。で、家に帰ってきて、はい、その緊張感が1週間、2週間続けば、
うん、そうそうそう。
すごいことになるわけですけど、
そうですね。
まあ、なかなかね、うん、そこが難しいんですよね。
そうなんですよ。で、家に帰ってきて、
うん、
なんとなく弾いてる時間って、うん、だからこう、まあ、意味はないとは言わないですけれども、
うん、
よりね、集中した方が、
はい、
ぐーっと、ね、先ほどおっしゃいましたとおり、ぐーっとこう、瞬間的に習得していくっていうのですかね、うん、それの積み重ねというか、
はい、
うん、ですね、なんでしょうね、
うんうん、このやっぱりね意識が散漫になるっていう環境が、
はい、
もしこう身近に、うん、日常的にあるとしたらそれを集中できる環境にこう作り変えていく、
はいはい、
例えばテレビがついてるところで何か勉強してるとか、これでは、ね、集中できないですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、そのね周りの環境も集中のために改善をする、
はい、
そしてこのもう今目の前のやってることに、うん、今可能な限りの集中をしながらそのさっき覚えようっていう話しましたが、はい、何か覚える必要がある場合は、うん、とにかくこれを今覚えるぞっていう意識を持つ、
はい、
のただ繰り返していればそのうち覚えるっていうのは、うんうん、まあいつかは覚えるかもしれないけれども相当効率が良くないので、
そうですね、
はい、
う
ん、の何か例えば新聞の記事をちょっと読んだと、
はい、
で、それを翌日あるいは3日後とかに、うん、鮮明に再現できる ものと、あ、そんな記事あったっけぐらいになってしまうものとの違いっていうのは、やっぱり読んでいるときに、あ、これ覚えとこうって思ったかどうか。
そうですね。
はい。
これを読んでいて、あ、このネタを3日後の朝礼で話そうとか。
はい、そうそうそうそう。
ってなると、話す時のイメージ、話し方とか、
はい、
どこを抜粋して話そうとか、そういうのがこうイメージするじゃないですか。
そうなんですよね。ね、その、うん、ここがポイントっていうところを自然にこう重点的に覚えるようになる。
そうなんですよね。だからうまいこと要約までするとかね。
それですよね。
自然になっちゃいますよね。うん、
自然にやりますね。
そう、
の丸暗記、その文章を最初から最後までを、ただそのまんま再現しようとするのは無理があるので、うんうん、やっぱり、あ、このポイントを伝えると。で、さらには他の記事から、うん、あるいは以前に講座でした話からちょっと話を持ってきて、それを補って説明をしようとか、
ね、
っていうことを、ね、考えたときは、
はい、
これはもう本当に何日後でもそのままあの記事っていうふうにこう再生できるんですよね。
できますよね。だからこう集中っていうのは、もうその短時間で興味を、
うん、
興味のレベルをぐわっと上げていくということでしょうね。うんうん、だから脳ってやっぱりこう省エネでできてるから、
はい、
集中してない対象に関しては、
うん、
覚えないようにできてるじゃないですか。
ね、
うん、
もう脳がそういう仕組みで、
うん、
もうね、全てのものを全部覚えてしまったら、
うん、
脳に全エネルギー取られてしまうので、
そうなんですよね。うん、
だから過去に、もう中に入っているもので、はい、それと変わっていない、つまり新情報じゃないものと。というふうに脳が判断したものは、以前のデータを呼び出して使うということが分かってきてるんですよね。
そうですよね。
当然覚えないわけですもんね。
そういうことですね。興味のあるものっていうのは新しい情報をどんどん入れていく。
はい、
あのラスっていうのよく出てきますよね。
はい、
うん、こう興味のあるものをこう情報を脳にインプットして、それ以外はまあやり過ごすという、
ね、
はい、
やり過ごしちゃうんですよね。ですね。
だからその集中するということが、
はい、
あの対象に意識を向けておくことで、まあ、必要な情報を確実に脳に入れていく、
入れていく
ということにつながると、
はい、うん、今のね、話ちょっと漠然としているようですけれども、はい、うん、あ、これは覚えようという意識をもう何かにつけてちょっと持ってみる、
はい、
そうすると、あ、本当に覚えるんだ、もうそれは興味があったからとか、
うん、
その朝礼が、ね、ないとしても、ちょっとその記憶の実験として、
うんうんうん、
そうですね、交差点で信号で止まった時にその交差点の名前をちょっと覚えとこうかな、
うんうん、
あの交差点の名前って毎日見てるはずなのにあんまり覚えないんですよね。
そうですね意識しないと覚えないですよね、
はい、その交差点に名前がついてるっていうことすら気にしないですもんね、
うん、そうなんですよ。タクシーの店員さんは交差点の名前で覚えますもんね、は
い、覚えますね、
うん、
でそれを何か言われた時に、あ、これのことか、
うん、
気にしてみると、ああ、ちゃんと交差点に書いてあるんだな、
ね、こんな交差点にも名前あるんだ
そうそうそうそう、でそれちょっと覚えといてみよう、
うん、
でその時一瞬、ね、意識をしただけで後になって思い出せるんですよね。
ですよね、
うん、
逆に言えばこうなかなか習得できない人というのは、この集中して覚えようっていう意識が少し足りていない、はい、
うん、
それだけだったのかもしれないと、
はい、
うん、
そうなんですよ。だから意識さえ変えればガラッと変われる、
はい、そうなんですよね。まあ覚えられない人だからって言ってる人も時々いるんですけれども、
自分からね、
そう、
もったいないですよね。
ですよね、
うん、
それはもう覚えようって思って、
うん、
あのね、こう自分を卑下するのではなく、
うんうん、
あの覚えられるんだと、
はい、
で覚えようとしようっていうことをね、意識するというところは大事ですよね。
ですね、
はい、
だからその苦手意識っていうのはすごくもったいないんですよね、うんうん、
確かに、 苦手意識なんて持つ必要なしと。
なしってことですね。
そうですね。
はい。
ということで、一つ目は集中ということですね。
はい。
はい、では、二つ目は。
はい。練習量。
練習量。それはおっしゃる通りですね。
はい。はい。ただこれ、ね、練習量だけだったら、うん、そんなのはもう当たり前と。
当たり前ですよね。ね、
昔から、数稽古なんていう言葉もあって、うん、もう
とにかく。ひたすら繰り返すと。
ひたすら繰り返す。うん、繰り返すことによって、うんだんだん体が覚えるんだ。体で覚えろっていう、
そうですね、
それはもう当たり前という感じがありますが、
はい、
脳の働きからすると、まあ、脳の働きからこの数稽古の有効性、なぜ数稽古が役に立つのかをこう考えると、はい、失敗を増やすため、
失敗を増やす、
はい、
失敗から学ぶためってことですかね。
ですね、
はい、
のよく成功体験を積み重ねるといいなんていう言い方するけれども、うんうん、脳の仕組みはむしろ逆で、
はい、
失敗した時に、うん、あ、これはうまくいかないんだということを学習していく。
お、
それが学習なんですよね。
そうですね、
はい、うん、うまくいかないんだ、これはダメなんだ、うん、この角度で打っても入らないんだみたいな、うんうん、それを学習していくことが何かを習得するということだと。
はいはいはい。
で、そのためには失敗の材料が多ければ多いほどいい、
うん、
これはダメだ、これはうまくいかない、これはダメだっていうのが多い人ほど精度が高いっていうことなんですよね。
確かにそうですね。ああ、こうできる人っていうのはピンポイントで何かをやってるように見えますけれども、
はい、うん、
それまで数多くの失敗、
はい、
ダメな例というのを知っているからこそできていると、
うん、
そういうことなんですね。
ですね、うんうん、あの時々こういう話で出てくる、あのエジソンが、
はい、
あ、なんだ、電球 の、うんうん、あの材、フィラメントの材料を発見するまでに、
う
ん、なんか何千物質をっていう、
う
ん、あれも、もう今までに1000種類、2000種類、3000種類と失敗の材料が大量に積み重なってるから、
うん、
目の前にある、これは、あ、うまくいかなかったやつだなと、
うん、
あ、これは、あ、これもうまくいか、あ、3回目にやって、3回ぐらいやったけども全部失敗した、あの材料だなっていうのが分かってくると。で、これ、この失敗の回数がまだ2、3回しかない人は、
はい、
もう行動するたんびに、これうまくいくかもしれない、これ使えるかもしれない、
うん、
これもっていう、もうなんかぼんやりした中での緩い試行錯誤がまだまだあるという。
そうですね。その状態ではまだ足りてないと。
足りてないという。
うん、
だこの、ね、脳に関して、失敗の材料をいっぱい与えてやるためには、
はい、
とにかく練習量が必要になる。
そうですね。あ、失敗をすることが、
はい、
まあ、よく言うね、この成功へつながるわけですよね。
うん、
学習、多くのことを学習をす、学習することによって、
はい、
この、ね、失敗を増やすことによって、物事はこう上達していくと、
はい。
そういうことなんですね。
ですね。我々の脳には意識的な認知システムと無意識の認知システムというのがあって、でこの、ね、何か練習をして失敗したり成功したりっていうのをやってるうちに、この、まあ、材料が溜まっていくわけですけれども、この無意識の認知システムの方は、もうひたすら試行錯誤で、この、あ、これはうまくいってないかな、
うん、
これうまくいきそうだったけどギリギリダメだったかな、あ、今回は、あ、これはうまくいったんだな、うん、みたいなのをその無意識下で、潜在意識下で全部チェックしてる。
お、意識してなくても、はい、脳はそれをやってくれていると。
そうなんです。
お、それはいいですね、
はい、うん、で、ところが意識的な認知システムっていうのはもうほんのその一部だけを取り出して、
うんうん、
で認識するだけ。
まあそうですよね、 はい、こう氷山の上の方だけですもんね、意識してるのは、はい、
ですね、
よく言いますけど、あとはね、はい、こう全部海の中に、
うん、
まあ、そこで無意識レベルではいろんなことを実は吸収している、学習している、
そうなんですよ、ね、
そういうことですね。
だからこうその意識的な、うん、認知システムの方だけを取り上げてみると、こう楽観的な人はうまくいったところだけを取り出して、
うんうんうん、
で、あ、もう大丈夫、うん、もうテニスのサーブはマスターしたみたいな、
はいはい、
あっという間にマスターしたって思っちゃう、
うん、
で悲観的な人はこの失敗したものだけをいっぱい取り出して、
うんうん、
で自分は苦手なんだとか下手なんだとかテニス向いてないんだとか、うん、そういうふうに考えてしまう、
はいはい、
でもどっちのタイプでも水面下ではもう失敗すればするほど、あ、これがうまくいってないよ、これもうちょいだよっていうのを全部ちゃんと脳は処理してくれている、う
ん、それを信じたらいいわけですね。
ですね、
うんうん、
はい、
なので、まあ、練習量を増やすというのは、
うん、
そういった無意識の認知システムに仕事をさせるためと、
はい、そういうことですね。
そういうことですよね、
はい、これは、うん、ある意味、
はい、
うまくこう学習するっていうのは、うん、うまくいかない確率を減らすっていうことを脳の中でやっている、
うんうん、はい、
ね、ともするとうまくいくためにやってるというふうに思ってしまうので、うんうん、失敗せずに身についたら最高じゃないかっていうふうにちょっと思いがちなんですよね、はいはい、でそれは失敗はストレスもかかるので、ね、気持ちもわかるんですけれども、うん、でも本当はうまくいくためにやってるんじゃなくて、うまくいかない確率を下げるためにやってる。
なるほど。そうすると結果的にうまくいくようになると、
はい、そうそうそう
そういうことですね。
であれば、はい、失敗の数が多ければ多いほど、
うん、
そのね、確率だんだんこう下がっていくんだから、うん、練習量は増やした方がいいという。
そうですね、最近結構山も登山もしてるんですけども。
いいですね、
はい、で、あるものすごい熟練者の人が一緒に行って、
はい、
下山の時、
はい、
で私ちょっと下山が苦手なんですよって話をしてたんですね。こう膝も痛くなっちゃうしって言って、そしたら下山の時に膝が痛くならないようにするには、
うん、
なんで膝が痛くなるかっていうと、ガンガンガンってこう膝にこう負担をかけながら降りるから
ぶつかるように。
そうそうそう、
うん、
でその人は究極走り続ければいいと、
落ちるように、
うんうんうん、ガンガンというよりも、もうポンポンポンポンポンって言って一回一回受け止めないで
受け止めない
体重を、
うん、
そのまま走ればいいと。
なるほど。
って言ってたんですよ、
うん、
で、いやいや、そんなね、こけたら大変なことになるじゃないですか。
それはそう、うん、ね、どこまで落ちるかわからないですもん。
そう、その人は、
うん、
で、僕は子供の頃からこういう道を、通学学校行くときにこういう道を通ってたと。で、子供だから、まあ、走るわけですよ、
ね、
でその時に下る時に走るためには、
うん、
安全な石に着地しなきゃいけないと。その踏んだ石が動いて、
うんうん、
グラグラするような石だと大変なことになるわけですよ。
危ないですね、大変。
でそれが、うん、何回も何回も動く石に着地してこけ、捻挫して、
うんうん、
っていうのを子供の頃からもずっとやってたら、もう石を見るだけで安全な石が分かるようになったと、
う
ん、だから何気なくパンパンってこう走るように下ってるように見えても、
うん、
実はこのダメな石を避けてるって、
うんうん、
こいつ動くなとか、
うん、
まあどうしてももっと上のレベルに行くと、
うん、
どうしてもこの石に着地するしかないんだけど、でもこっち側から体重をかければ少しはマシと、向こう側にかけたらもう石が転がってしまうと、
うん、
っていうのまで分かるようになったって言ってるんですよ。だからその数多くの ミスを、うん、まあ多分こけて大怪我もしたそうなんですけど、それもあのゴロゴロって転がってたりもしたそうなんですけど、それを積み重ねていったら、そのさっき言ったうまくいかない確率がどんどん減ってって、結果的にもうパンパンパンパンって下れるようになったと。
まさにそれですね。
すごいですよね。
ってことは、うん、フェルモンドさんこれから、はい、そのね、着地をダメージ受けずに駆け降りる技を身につけるには、
え、こけたくないですこの年になってあの何回もこけてくれって言われても、ね、あの足首が持たないんで、ね、ちょっと安全に私は降りようかなと思ってますけど、
じゃあゆっくりと、
そうそうそうそう、でもそれは本当に無意識の中でこう積み重ねてきたものがもう完全に脳の中に
残
されてると、
ね、そうだから、ね、そういうものがまさにこの熟練の達人とか言われるような人の感覚ですよね、
うん、そうなんですよね、
あの、ま、旗から見ればね、うん、あの、いや、あの石危ないよとか言われても、うん、なんだそれ超能力かみたいに思うけどもそうそうそう、本人にはもう見えてるんですよね、
うん、そうなんですよね、だから多分最初から安全な石はどこかなみたいな意識できるとこだけでやってる、まあ、それをはるかに超越したことを今までやってきたわけですよね、
うん、子供の頃からですもんね、
何回もこけたんでしょうね多分、うん、痛ぇって言いながら、なんだよこの石って言いながらね、なんで動くんだよとか言いながら多分やったんだと思うんですね、うん、それの結果今はもう何ですかね、もう走るように下山して膝も痛くないと、いうようなことをやってる方がいらっしゃいますね、
はあ、はい、いや、まさにこの今の話ですね、うん、そうですね、練習量をひたすら増やして、うん、たくさん失敗するという、
そうですね、たくさん捻挫すると
ですね、はい、だからあの失敗はいいんだよっていう、この失敗しても、うん、大丈夫大丈夫、また立ち上がって、うん、次頑張ればっていう感じに言われることが多いけども、はい、実はもっと積極的に失敗を評価するのが正解なんですよね、
はい、そうですね、まあ、ね、上達するためには失敗を自分の中で評価してあげるっていう、ね、その意識でやりたいです、ね、
はい、
ということで、はい、では最後3つ目、
はい、
集中練習量ときました、
はいはい、今度は難易度、はい、
うんうん、
でこれは何か学習するときにはもう本当にこう気をつけるといい、はい、意識をするといいことなんですが、うんうん、ただ、まあ、難易度っていう、ね、ものでもあるように、うん、ちょっと難しいのは難しいんですね、
はい、
なのでちょっとしばらく意識をしながら、うん、この難易度のコントロールということを考えてみてほしいんですが、
そうですね、これ今日難易度の設定をどうするかってことですか、
はい、そうなんです、
はい、
でこれが自分の現状、うん、自分の実力ですねよりも少しだけ難し
い
課題を設定すると最も効果的に学習できるということが、
そうですね、
うん、ね、だからじゃあ登山を始めたばかりの人が、はい、自分はまだ初心者だからと、うん、と言って、裏山の、ね、簡単に登って20分ぐらいで降りてくるような山ばっかり毎日登っててもこれ簡単すぎちゃうし、
そうなんですよね、うん、
でかといってもうなんかね毎年何人もあの滑落して亡くなってるような
どこにいきなり行く、
ね、そしたらもういきなり嫌になっちゃって、
そうです
ね、やっぱり諦めてしまうし、だからちょっと努力しないと無理なんだけど、うん、でもちょっと頑張るとなんとかなるぐらいの、
わかりますね、
あ、
まあ、それは山登っていても、
はい、
やっぱり少しきつい山に登るとそれが標準になるんですよね、はい、
うん、
で体もそれについてきてそういう体が出来上がっていく、うん、そうするとまたちょっと次の険しい山、
うん、
時間かけないと登れない山に行こうと、
うん、
でそこをまたクリアすればまたその次っていう。
もうそれは標準になっちゃうから。
そうそうそう。それが標準になっちゃうんですよね。ね、不思議と、うん。それは分かりますね。
ですね。はい。このね、私あの中学の時に機械体操をやってたわけですけども、はい、うんうん、まあ、体操を上手くなりたいとしたら、うん、やっぱり今の自分の力のできる技だけを毎日やってても、うん、なかなか上に行けない、うん、この簡単なんだったらじゃあマット敷いてゴロゴロ前転だけやってればいろいろできるようになるかって言って、もう前転の達人しかなれないんですよね。
でんぐり返しの
達人。そうそうそうそう。はい、だからもう前転はできるとなったら、うん、まあそれは毎日こう何かしらやるとは言っても、うん、飛び込み前転、あと倒立前転とか、うん、ちょっと難しいものに少しずつ挑戦していって、うん、で、だんだんこうバク転やったりとか、宙返りに行ったりとか、でやると本当にこう身についてくる。うん、でしかも自分もこう楽しいなっていう、こう達成感がずっとキープされる。
はいはいはい。
そこも大事ですよね。
そうですね。やっぱり難しいことに挑戦して、うん、少しでもそれがクリアできていけば、
はい、
一気にこう世界が変わってきますよね。
うん、
はあ、ね、ありますあります。
ね、でかといっていきなり難しいものを、うん、ね、鉄棒でじゃ あなんか大車輪だ、あれ 何回転着地だみたいなことを見せられても、うん、ただ憧れるだけでもう無理無理っていうので終わってしまいますからね、うんうん、
それだけ離れてるとね、
うん
うん、私も中学校の頃に、
はい、
ピアノで、まあ、ピアノをやっていて、うん、まあ、ピアノをね習い事にしてる人って周りにも、まあ、特に女の子とかちょこちょこいましたけども、うん、まあ、なかなかこう名曲と言われるショパンとかね、のリストだなんだっていう、この弾くレベルと、なんか習い事でやってるのってすごい壁があったんですよ。うん、で、なかなかこう、ショパンの名曲なんていう、そういうにたどり着かず、だったんですけども、ある時、ピアノ上手い友達がいて、でそれがシューベルトの即興曲を目の前で弾いたんですね。
は
い、で目の前で弾かれるとやっぱりものすごくこう、うん、心が動かされるわけですよ。うん、でめちゃくちゃいい曲だと、
うん、
まあ中学生ながらに思って、
うん、
CD を買って、
うん、
中学生がクラシックの CD 買うなんてあんまないですからね。
ね、
買って、でピアノの先生にこのシューベルトの即興曲が弾きたいんだと言って、まあヒロちゃんのね、
ヒロちゃん
ヒロちゃんね、感じレベルというか、まあやってきた今流れだと少しジャンプアップする曲だけど。
あ、
じゃあやってみるっていうので、先生がどれだけ期待してたか分かんないですけども、
うんうん、
まあ、1週間で、うん、その引き切ったんですよ。まあ、引き切ったっていうか、まあ、先生に聞いてもらえるぐらいまで持ってたと、
うんうん
うん、そしたらもう先生がびっくり仰天してまして、ね、どうやって練習したのみたいな。でまあ、もちろんそこからレッスンが続いて、まあ、ある程度弾けるようになって、
うん、
とやっぱりそういったこう名曲みたいな、まあ、自分の中ですごく難易度が高かったわけですけど、
うん、
まあ、それに取り組んである程度弾けるようになってからは、
うん、
なんかちょっとどこじゃないですね、こう、うん、世界が変わった感じはありましたね。
うん、ね、うん、そのそれがもう標準になったってことですよね。
そうですそうです。バイエルだなんだ、ヒデゼンなんかこれ曲なんだな、曲なんだかなんだか分かんないみたいな、バイエルだ、ね、ジェルニーだ、全然面白くねえぞっていうところから、
やっぱりそういう世界がありますもんね。面白みがない練習の世界っていう、
うんうん、そう。でもじゃあショパンのこのね幻想即興曲弾けるのかって言われたら、
うん、
まあ、まあもちろんまだ弾けなかったわけですけど、
うん、
ただそういういい曲を自分で挑戦して、こう自分の中では難易度が、まあこれは結構高かったと思うんですけど、ね、挑戦したことによってだいぶ見えた世界が変わってきたと、いまだにその曲は覚えてますね。
へ、
うん、そのいわゆる 自分の、うん、まあこれがこのぐらいのレベルだよなと思ってたゾーンっていうんですかね。
うん、
まあそこを、あ、か、超えたなっていうか変わったなっていうのは、子供ながらに分かりましたね。
ねえ、うん。これはあの、何か身につけるときに、コンフォートゾーンを、
はい、
に居続けると、うん、なんか身につかないと、上達できない。はいはい、コンフォートゾーン、自分が快適でいられるゾーンですよね。うんうん、で、そこから思い切って出る。
そうですね。
はい、で、それを、まあ、ラーニングゾーンなんて言われる、
はいはい、
学習できるゾーンですよね。で、かといって、そこからさらに出てしまうと、うん、パニックゾーンと言われて、これはもう、わけがわからなくなって、うんうん、苦手意識が育っちゃって、
はい、
で、もう嫌いになって、やだ、ピアノ嫌いっていう、うんうん、そういうゾーンがパニックゾーンです。
あ、なるほど、は
い、だから、それもピタッとハマったんでしょうね。
ちょうどギリギリだったんでしょう、
ね、ギリギリ。
パニックに行く直前ゾーンだったわけです、
ね、だいぶジャンプアップはしたけども。
そう。まあでもそこにこう、挑戦して、まあちょうどね、なんとかそのラーニングゾーンに収まっていた範囲でやれたことによって結構変わってきたなという、
ね。ですね。
ありますね。
はい、
まあ。なかなかこう大人になると、このコンフォートゾーンにどっぷりしてしまうっていうのは、さっきのね、意識しないと、コンフォートゾーンにはまってしまうと思うんですよ。
そうなんですよね。
このぐらいでいいやと。
はい、
うん、それを少しだけ出て、
うん
ね、このラーニングゾーンですか、
うん、
はい、ここに入れることによっていろいろな物事が上達、少しずつでも上達していくと、
うん
ね、
だから
その気はしますね。
この音楽ってすごくいいなと思うのは、うん、この自分のこれは楽に演奏できるよっていうコンフォートゾーンもあるし、はい、
うん、
そこからちょっと上のレベルもあるし、
うんうん、
で、まあ、パニックゾーンみたいなのもあるんだけれども、
そうですね。そう。
でも自分がいくら上手くなったとしても、うん、やっぱりそこから少し上に出てるゾーンっていうのが常に供給されるので、
確かに。そうですね。
それを音楽ってすごくいいですよね。
うん、上にはね、上がありますからね。
あ、
うん、確かに。
はい、
あの、山もそんな感じありますよ。
あ、ね、それも、
まあ、あのエベレストが頂点なのかもしれないですけども、
はい、
ね、そこに行くまでには、
ね、
いくらでも道のりがありますから ね、
はい、でしかも、はい、そのね、あの一般には、ね、うん、我々は、ね、エベレストがもう頂点だというふうに思うけども、うんうん、もう山に登ってる人たちからすると、
はい、
なんかはるかに多くの人が亡くなってるとか、
もっとやばい山ありますよね、多分ね。
そうらしいですよね。
高さで言えばそうなんでしょうけど、エベレストなんでしょうけど、その危険度で言ったら、
危険度で言った
らやばい山いっぱいありますよね。
だから自分の標準がどこまで上がったとしても、うん、そういう命に関わるレベルっていうのが常にあるわけだから、
は
い、
そうなんです
ね。
あの登山で本当に自分の力量とレベルっていうのが簡単に分かるっていうか、
うん、
私もあのね、一番あの百名山の一つでもありますけど、筑波山っていうのが、
はい、
あの筑波にあるんですけども、
近くにね、
近くに、はい、意外とあの877m で低い山なんですね。
うん、
でもあの登ってみると分かるんですけど、結構過酷なコースもあって、
う
ん、一番短いコースなんかは逆にこう急なんで結構きついんですよ。
なるほどね、うん、短く登るってことは、
そうそうそうそう、
急に登っていくわけですもんね。
で、その周りにもまあちょこちょこあるんで、ちっちゃい山登って、
うん、
で当初筑波山に初めて登った時は結構きつかったコースが、
うん、
今登ったらあれもう終わりみたいになるんですよ、本当に。
へー、
で全然あれ体全然疲れてないぞと、
おー、
そういうの感じると、あ、ちょっと自分成長したんだなっていうのは感じて、なんか嬉しくなりますね、ちょっと
ね、
うん、
あ、その筑波山がもうコンフォートゾーンになったっていう、
ね、
ことですね。
でも少しね、険しい山にどんどん行って、
うん、
なってくれば、その成長、自分の成長が分かるし、
うん、
その 危険な、危険というか高い山、険しい山っていうのはもういくらでもあるので、
ね、
それはまだまだね、楽しいですよね。
ですね、はい、うん。怪我のないように楽しんで。怪我ない
、はい、はい、やってみます。ということで、
はい。
はい、今日はですね、上達したいなら抑えるべき3つの条件ということで、う
ん、はい。
ね、とあの集中、
うん、
それから練習量、
はい、
最後は難易度の選択ですね、はい、ということを取り上げましたけれども、
はい、
まあ、全て本当大事なことですよね。
ですね、
うん、うん、まあ、集中して覚えようって意識するとかね、うん、練習量を増やしていく、
うん
うん、でちょっとだけ難しい課題を設定すると、
はい、
はい、まあ、この3つを抑えて取り組めば、うん、
はい、
確実に成果は上がってきますよね。
ですね、
うん、
はい、なのでこの、ね、3つを抑えつつ、
うん、
これでこう日々の勉強とか練習とかをやりつつ、のちょっと前に取り上げた、
はい、
の稽古として毎日淡々とという、
うん、
この姿勢がそのベースに持てれば、
はい、
もうずっと延々と成長し続ける。
そうなんですね、淡々と、うん、と練習したり、
うん、
淡々と当たり前のように毎週山に登ったりするんですけれども、
はい、
うん、その登ってる時はものすごく集中するし、
はい、
で難易度ももうあの当たり前のように上げていくし、
上げていくという、う
ん、で時間もちゃんとかけていくっていうね、
はい、
そういう合わせ技ですよね。
ですね、
はい、はい、確かにそれやればどんな物事も上達しかないと、
うん、そういうことです、
いう感じがしますね。
ですね、
はい、
はい、
あの大人になってもこういった上達を感じられるというのは、
うん、
すごく幸せなことだと思うんですね。
本当そう思います ね、あの本当大人になるとなんとなく毎日同じようなことを繰り返しているっていうふうにこう感じている人が多いので、はい、少しずつでもこう、ね、課題を難易度を上げていってこう挑戦を続けるということは本当に毎日が充実する、
うん、
幸福感が感じられる、
そうですね、
人生になるんじゃないかな、
はい、
思います、
はい、ということで、
はい、
今日は上達したいなら抑えるべき3つの条件ということでお届けしました、
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。